ストリート、アートスリートアート。今日は、テレビ局、アートストリート。テレビ局、全員東京を予定に、社会主義者にも、すべてコンプレッサーに、ご提供に応じていただきます。
お願いします。
今日は、テレビ局、全員東京、全員東京を予定に、
青年貢献支援センターとは一体どのようなところなんでしょうか。
富士青年貢献支援センターは富士市平安市東館の向かいにございます。センターでは認知症や知的障害、精神障害により判断能力が不十分な状態となってしまった方たちの財産管理や生活上の契約を本人の代わりに行うための青年貢献制度の啓発や相談を受けております。
はい、
特に高齢で認知症のある方にも悪質な訪問販売の被害に受けてしまうことも考えられます。
はい、
このような時代から本人の生きる権利や財産を守る青年貢献人を専門するお手伝いをしています。
はい、実際にどれくらいの相談が寄せられるものなんですか？
昨年は延べ380件を
寄せられ
ます。打ち上げ率が認知症による困りごと相談が145件、知的障害による困りごと相談が36件、精神障害による困りごと相談が42件、知的障害の困りごと相談が85件ありました。
はい、高齢社会ということで、認知症による困りごと相談というのが145件ととっても多いように感じるんですが、将来の困りごと相談もさらに85件と、こちらも多いですね。この相談、どのような内容なんですか？
今回の困りごと相談の多くは、一、はい、人暮らしをしている方です。うん、今は現地で暮らしていると、配偶者が資料を求めて、聞いている人がいない。病気になって動かなくなった時は誰が助けてくれるのか、認知症になってしまった時のお金の管理をどうすればいいか、
はい、
また、菩提寺の住職からあなたが最後の墓参りだから、墓じまいのことを考えてもらいたいと言われて困っているといった生活に近い相談が多くなっていっています。
だから、こうして聞いてみると、仕事じゃないなって感じがしますよね。で、一人暮らしになると不安もありますよね。もし一人暮らしになっても将来安心して暮らしていくために今からできることってあるんですか？
そうですね、今から準備できることが、はい、いくつかありますね。
はい、具体的に教えてもらえますか？
そうですね、問題なかったら、はい、ちょっと危険に思いをかけたくないという思いが多くやってますので、
はい、
本当になればと思います。はい、まず、若手内のことですが、先祖代々の墓が自分の代で最後であれば、入っていた物資を見上げ、お寺などの法律を撤去して、お寺に返し、撤去して、お寺に返しということになります。同時に、ご先祖様の霊言で、撤去して後も、霊体供養していただけるか、まずはご代様が住職に供養するのが良いと思います。
はい、
その時にご自身の最後のことを含めて生前契約される方もいるようです。あとはご自身の体のことや病気のことを相談できる語り口を持つことや、ご自身の大切な財産状況と記入している金融保険などを一覧にまとめておくことです。またご自身の利用している預金通帳がたくさんあるようであれば、自宅から近い金融機関に契約するなど、できるだけコンパクトにまとめておくと、まあ、答えた選択の結果を聞きたいと思います。あとは安否確認事業や金融保険制度の利用も有効だと思います。
聞いてみると、あ、そうか、そういうこともあるのかって思いますよね。今から備えておくということで、将来の安心にもつながるということですね。
そうですね。他にもできることがありますので、はい、詳しく知りたい方は、富士市青年貢献支援センターまでお問い合わせください。また、センターでは、このような青年貢献支援や、将来への備えについて、地域の集まりの場合、出前講座、お付き合いいただくこともできますので、お気軽にご連絡ください。
はい、連絡先など教えていただけますか？
電話番号が0545-64-6010 です。日曜日は月曜日から金曜日になりますので、よろしくお願いいたします。
はい、お電話番号は0545-64-6010、64-6010です。 これはもう本当に人生100年時代とも言われてますからね、いつかは私もということですね。ちょっと今のうちに考えておくというのは必要ですね。はい、今日の富士市社会福祉協議会ハートフルトークは、富士市青年貢献支援センター社会福祉士の福立飛鳥さんに富士市青年貢献支援センターについて伺いました。福立さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
富士市社会福祉協議会ハートフルトーク、このコーナーは地域福祉の向上を目指す富士市社会福祉協議会の提供でお送りしました。